お一人様、上坂先生、ご飯ちゃんと食べてる？と聞いてきた田島校長先生に対して、急に母親みたいなことを言うんですね、と突っ込んだ新一。確かに本当に母親というのはですね、別々に暮らす子供に対してはほとんど挨拶代わりに行ってしまいますよね。
私も留学していた時なんかは手紙で絶対第一声それでしたからね。
まあ校長と新一は親子ということを改めて匂わせている会話ではあるんでしょうが、よくよく考えてみると新一は母親の顔さえ覚えていないわけでしょ？で、もちろんご飯ちゃんと食べてると言われたこともないはずですよね。
ねえ。
そういう意味ではかなり不自然なセリフということになってしまいますよね。
確かに。
で、まあね、不自然といえばですね、上坂先生が生徒の三枝みなみからこの前出会った人と付き合いますっていうね、報告を受けるシーン。新一がテストの答案用紙らしき紙を持ちながら話していたんですが、それに関しての説明となるくだりは一切なかったですよね。
はい。
で、まあ、公式サイトの現場レポートによると、実は答案用紙に南が新一を呼び出すあるメッセージが書かれており、それを見た新一がやってきたという設定だったのです。しかし、オンエアされた本編では、三枝さん、答案用紙にこんなのって、と、新一が答案用紙を見せながら話す場面が、時間の都合で泣く泣くカットされており、あれ？あの紙何？と疑問に思った方がいらっしゃれば、このレポートで少しでも心の引っかかりが消えてくれればいいなと思います。なるほどね。まあね、あの程度ならギリギリセーフっていうところでしょうかね。
うん、ギリギリですね。うん、
で、まあ本当にね、尺が入らなくってね、全く辻褄が合わないっていうこともね、たまにはありますからね。で、まあ特に移動中にね、急に暗くなってしまったとかね、時間経過が不自然な時は、途中のシーンをごっそりカットせざるを得なかったと。そういう場合があるんですよね。まあただね、特に今頃ね、冬場に限っては、ただ単に撮影が落ちてしまって日没っていうケースもね、少なくはないんですがね。
たまにありますよね。ね、
まあね、最終的な台本を作る段階ではね、しっかりとね、尺に収まってるんですがね、撮影していくとね、これがね、押してくるというかね、で、さらにね、編集するに至ってね、なかなかね、切ることができない。本来はですね、少しずつね、いわゆる間を詰めたりとかね、そういうことでね、調整するわけなんですがね、5分とか10分ね、平気で長くなったりするとね、もうこれはね、ごそっと落とすしかない。まあ、ドラマの現場もね、いろいろ大変なんですよね。そして今回のストーリーでは、一方で校長先生に、夜一日の終わりにその日の出来事を聞いてくれたり話してくれたりする人がいるっていうのはいいことだわ、つまりは心のデトックスね、と言い聞かされた秋山さとみ先生、見合い相手とまずは交際から始めることを少しは真剣に考えるようになるんですが、確かに中村俊介演じる二階堂ね、背も高いしルックスもいいしね、エリートだし申し分のない男性ですよね。
ねえ、完璧ですよね。私なら速攻付き合いますけど、ね。
まあ、奇跡的な出会いだとは思うんですがね。結局、二階堂の方から、あの新人教師の彼のことがほっとけない。ダメなやつと言いながらも、彼のことを話すときは楽しそうだ。そして、挙句の果てには、もう諦めるしかないでしょと言われてしまう始末でね。まあ、二階堂という男はね、潔いというか、なんというかね、そんな簡単に身を引いてしまう性格だから、これまで結婚できなかったのかもしれませんね。
なるほどね。装飾系なわけですね。
ねまあ、里見の方としては、そういう風に言われて、改めて新一を意識せざるを得なくなるっていうところなんでしょうがね。果たして、里見と新一はですね、男女の中になっていくんでしょうか。そのあたりが、ますます気になるところなんですが、そんなお一人様のサポーターになっていただいてます、アパマンショップネットワーク、レンタルハウス株式会社の方に、またお話を伺ってまいりました。 アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、はいね、やはりねちょっと寒くなってくるとですね、はい、あの2人のね心温まる部分がね、
はい、
うん、なんとなくジーンと染みてくるわけなんですが、
そうですね、
うん、まあね冬場の時期のお部屋探しに関してね、はい、特にアドバイスすることがあれば、
はい、そうですね、うん、やはりまあお風呂入るときは苦痛ですよ ね、
う
んうん、はい、特にまあ今の若い方なんかですね、うん、まあ、お湯を張ってゆっくりあの湯船に浸かるなんて方が結構少ないんですよ、はいはいはい、
なるほど、
はい、ってなるとですね、うん、まあ、この冬場の中シャワー一つ浴びるのにも、
はい、
やっぱり浴室乾燥とかその機能があるタイプは、うん、結構暖房とかもかけれますので、はい、
ね、
うん、もうシャワー浴びる5分前にですね、うん、暖房とかかけていただいたらですね、
はい、
この寒い中、うん、あのもうシャワーもですね、はい、もうあの心地よく入ることができますんで、
うんうん、
浴室乾燥浴室暖房がついてるタイプ、
うん、
こちらの方がまあ結構おすすめではありますね。
ああね、
はい、
まあそれからですね、
はい、
2人暮らし以上ということになると、
はい、
やはり追い炊き機能っていうことも感じになってくるんでしょうかね、はい、
それね結構ね、うん、まあ気にされたりとかするんですけども、
うんうん、
意外と、うん、あの新しくできた物件っていうのは、
はいはい、
実は追い炊き機能だんだんなくなってきてるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、っていうのはですね、うん、昔ほどやっぱりその不便ではなくてやっぱりあのガス給湯とか発達してまして、
はい、
もう冷たくなってもですね、
うん、
もう本当には60度ぐらい上げていただいて、
うん、
もう差し湯していただいたら、うん、それでもすぐ熱くなりますんで。
なるほどね、
はい、
うん、はい、追い炊きするよりも時間がかからないということですかね。
そうなんですよ、
うんうん、
はい、ということはあのお部屋探しで一番気をつけていただきたいのは、
うん、
その追い炊き機能というものに振り回されて、
はい、はいはい、
いい物件を見失う可能性もあるので、はい、追い炊きはできたら、
うん、
まあ、ついてたらラッキーだなぐらいの程度で、
は
あ、はい、あのやはりその間取りとかを重視して探される方がいいのかなと思います。
なるほどね、
はい、うん、
まだイメージではですね、
はい、
追い炊き機能っていうのがどちらかというと新しい物件の方に多いような気がしてね、
は
い、
ああ、なるほど、
あ、はい、もうそういう時代も過ぎちゃったわけですかね。
そうです、
あ、はい、まあ、どんどんとね、
はい、
お部屋探しにおいてもね、
はい、
新しい時代がやってきてるということですかね。
そうですね、
うん、
はい、
分かりました、
はい、
それではですね、
はい、
これからもお一人様の方をですね、
はい、
しっかりと見届けていってあげてくださいね。
はい。